まずは短く祈って始めたいと思います。愛する天のお父さん、あなたの皆を賛美します。あなたの皆を褒めたたえます。あなたを礼拝します。あなたはそれにふさわしい唯一のお方です。それを私たちは告白します。私たちを今この場所に集めてくださってありがとうございます。あなたの御言葉をありがとうございます。あなたの本当に素晴らしい言葉をありがとうございます。その言葉を通して今あなたからのメッセージを聞こうとしています。人間の力は不十分ですから、聖霊様どうぞ今助けてください。あなたの助けが必要です。どうぞ今私たちにふさわしいそのメッセージを聞かせてください。聖霊様、私の口をどうぞ今清めてください。私の言葉ではなくあなたの言葉を取り継ぐことができますように、あなたが語ってください。私を用いてください。すべてを委ねます。しかしあなたは祈りに応えてくださる素晴らしい方であることを私たちは信仰を持って告白します。あなたのことにですから期待をします。イエス様のお名前によって、お祈りします。アーメン。ということでございまして、始めたいと思うんですけども、御国のブレイクスルーということでございまして、ブレイクスルーという言葉がですね、日本語でこう適切な言葉を少し探したんですけども、あんまり見つからなかったのでこうなっちゃってますけども、単純に言いますと、なんかこう進歩するとかですね、前進するとかですね。で、ただの前進というよりは、どっちかというとこう何らか壁がこうあった時に、その壁をこう乗り越えて壊して向こう側にこう突き抜ける、そういったようなこう意味合いのことだと思います。で、どういったところでこうよく見かけるかなとちょっとまず考えてみたんですけど、何らかこうですね、物語の主人公たちはですね、大抵そういうようなことをしているような気がします。それは小説であったり、テレビのドラマであったり漫画であったりいろいろあると思いますけども、こんなドラマを見ている人もいるですかね。これ毎朝やってまして、だいぶ面白くなってきましたよ。またそれで私も見てますけど、でこの人がですね、こういうわけですね。こう T シャツがあるみたいなんですけど、どうしたもんじゃろのーというわけですね。これ大体壁にぶつかったことでございまして、どうしたもんじゃろのーと言って、でそれを乗り越えていくみたいな、そんなことがこう行われていくわけです。で、もう一個ありまして、何も NHK ばっかり見てるわけじゃないんですけども、たまたまこうなってまして、これは今度は真田丸でございまして、これはちょっと実はちゃんと見てないんですけど、おそらくそうだろうということで載せちゃいましたけど、これもですね、戦国をですね、生き抜くためにですね、この人がですね、いろいろいろいろなことを策を巡らしてはこう切り替えていくんだ話なんだろうということで、非常にこう、なんですか、無責任の説明をしましたけども。で、これはですね、もう一個、これ違いで、昨日から映画が始まりまして、ワンピースゴールドという映画が始まりまして、ちょっと子供が行きたいっていうんで一緒に行ったんですけども、これもですね、いろいろこう、敵が毎回出てくるわけですね、すごい強いのが。で、それを、こう、打ち破っていく、みたいな、こう話が、よくあるわけです。そんなことは多分いろんなことでこう探せると思うんですけど、もちろんですね、これは物語の中だけの話ではなくて、私たちも同じように生きていくときに、大きな壁、小さな壁あるかもしれない。でも、そこをこう乗り越えていくことの積み重ねのような気がします。で、そんなときですね、皆さんはどういうふうにこうされるでしょうかね。大体皆さんももう人生のベテランの方々多いですから、その方々が何らか自分なりのこう何らか方法があってですね、こういう時にはこうしてみるみたいなのがあるかもしれない。私なんかもいくつかありまして、例えばですね、一回こう休憩をしてみるわけですね。一回もうやめてみる。一回やめて、お茶でも飲んで、コーヒーでも飲んで、水でも飲んで、でふっとしているとこういい考えがこう浮かぶみたいなこともあるかもしれない。でこれが本当のブレイクするっていう、そういう、わかりました今の。ブレイクするんです。ブレイクするんですね。このため、いいや。このことはちょっと結構今回の肝だったんですけども、失敗してしまいました。それはいいとして。その他にですね、誰かにこう相談するとかですね。なんか別なことを今度してみるとかですね。もしくはがむしゃらに頑張ってみると。もう何しろあがくと。みたいなこともこう、あるかもしれない。どうでしょうか。で、私、ここは教会だったりして少し聖書的な話もするんですけど、この、メッセージを準備している中でもこのブレイクスルーみたいなタイミングがちょっとあったように思うんですね。それはあの木曜日のこう朝のことでございまして、私最近 だいぶ年も取ったので朝方に移行しましてですね、朝ちょっと早めに起きてで準備をするようなことにしてるんですね。で、まあ、ちょっとその日も早くちょっと起きて準備をしていました。たら、まあ、ちょうどですねいろいろこうつらつら進めてたんですけども、ちょうど何かこう煮詰まった感じになっちゃったんですね。煮詰まった感じにちょっとなりました。で、まあ、どうしようかなみたいな、どうしたもんじゃろうなみたいな思ってたんですけど、ちょっとその時にですね妻が起きてまいりました。まだ早かったんですよ、結構早かった。でいつもより早いなと思いながら起きてきたら、ちょっとこう話したかってなんとなく話して、でもまあちょっと僕はまあもうすでに木曜日ですから、これはちょっと少し進めないとまずいっていう少しじゃ、まあ、若干の焦りも出てきたので、どうしたなと思ってたんですけども、しゃべりたかった。で、まあ、ここで、まあ、ちょっと聖書の言葉を少しふと思い出しまして、まあ、受けるより与える方が大切だということなので実践しようともう決めましてですね、話を聞くことにしてパターンとこうノートブックを閉じてですね話を聞き始めました。で、まあ、その話の内容は全然このことには関係ないんですけども、その話をしていて、その中で、まあ、なぜかですね、僕の心がですね、ふとですね、こうなんか突き抜けた感じがしたんですね。こう、ふとなんか軽くなりまして、ああと思って、で、思ったわけです。で、まあ、妻の方も、その相談は、まあ、なんとなく解決してですね。で、私の方も、ああと思って、ああと思って、これさっきの、それ、ブレイクスルーが出てきたんですけど、全然その、まあ、ブレイクスルーっていうことをですね、ああと思って、あ、ブレイクスルーっていうシャレがあるとか思いながら、ああ、こう先に進んでいったわけなんですけども、まあ、ちょっと脚色入ってますけども、まあ、そんなようなことですね。そんなようなことがあります。で、本当にまあ、ことがなければ、もしかしたらこのメッセージはもうちょっと退屈だったかもしれないので、皆さんは、幸いです、本当に。神様と妻に感謝をしているわけです。で、まあ、さっきの物語、ちょっと話の主人公の話をしましたけど、これもちょっと古いんですけど、さだまさしという人がいまして、主人公っていう歌があるんですけど、ここで何人ぐらいうなずくんですかね。ね、まあ、何人かうなずかれた方いましたけど、これ未だにさだまさしの曲の中では1、2を争うぐらいの人気曲らしいんですけど、その曲の最後のところに、私の人生の中では、私は誰でもその自分が主人公だっていう歌詞があるんですけど、まあ、そういったこともあるかもしれませんが、聖書が言うとですね、ちょっとだけ違うんですけど、少し似てるんですけど、ちょっと違う。聖書のことをですね、まあ、大胆に言うと、私たちは、原作、脚本、天のお父様。で、主役、我らの主イエス様。で、監督、聖霊様。みたいな、こう、ストーリーの中にいるんじゃないかと、ちょっと思ったりするわけです。で、その場合、主人公は、イエス様ですから、私たちは、まあ、差し詰め準主役ぐらいの、こう、ワンピースで言うと麦わらの一味みたいな、そのぐらいの、こう、立ち位置かと、ちょっと思うんですけども、でもそれでもですね、私たちは非常に重要であることは確かだと思います。とても重要な、役どころがですね、私たちに、こう、与えられていると、聖書は言っていると思います。まあ、それはですね、まあ、ちょっと重要どころではなくて、かなり重要だと、聖書は言っているんですね。で、それは皆さん、ここにいる人たちだけじゃなくて、全人類がそうだって聖書は言っていると思います。何しろですね、主役のイエス様が、私たちのために死んでくださったんですから。聖書はそう言っています。私たちはそのぐらい、神様から見て重要な役割、位置を占めています。で、そのストーリーはですね、未だに続いています。原作脚本天のお父様、主役イエス様、監督聖霊様の物語はまだ続いています。で、あなたは重要な位置を今占めています。神様の目から見るとあなたは実は多分自分が思っている以上に価値がある。聖書は言っています。私の目にあなたは高価で尊い。言っています。で、おそらく、あなたが思っている以上に、可能性がある。大きな可能性を持っています。どうですか？そのシナリオを知りたいと思いますか？思いませんか？例えばですね、壁に当たったとき、様々な方法で私たちはそれを乗り越えようとします、打ち破ろうとしますが、仮に、それが間違った方法だった場合に、どうなってしまうでしょうか？大抵は残念な結果になってしまうことを 私たちは経験しているんじゃないでしょうか。だから神様のストーリーの中でも私たちがどんな役どころを持っているのか、どのような位置を占めているのかを正しく知ることがとても大事なんじゃないか思うわけです。脚本家の意図をですね、正しく知っている、役者俳優がその登場人物の中で、その物語の中で、大きなインパクトを与えて真の存在感を示すんです。私たちはそれを正しく知る必要があります。で、少し話題を変えてですね、じゃあこのことを聖書の中から少し見てみたいと思います。で、このことはこの今回のそのテーマのブレイクスルーをですね、が与えられた、その経緯みたいなものでもあります。で、私たちはこの4月からずっとその御言葉の光っていうこの通読誌を持っていらっしゃる方、利用している方多いと思うんですけど、私も利用してますけど、その通読誌が4月ぐらいからずっと使徒の働きと歴代誌をこう行ったり来たりしながら、それをずっと読んできたと思うんですね。で、その中で、使徒の働きの中にこういったブレイクスルーのようなですね、ことがたくさんあるな、こう思ったんです。どうでしょうか、思い出してみてください。使徒の働きの中のブレイクスルーです。これはですね、最初2章ぐらいから始まります。さっき実は賛否しました。何が起こったでしょう。使徒の働き2章、聖霊が与えられました。すべてはここから始まりました。聖霊様が私たちに下る、そういう出来事が最初に起こったのがこのペンテコステです。この絵の通りかどうかわかりませんけど、こう下のような火のようなものがこう頭の上にとどまったって書いてますけど、それが大きな第一歩でした。で、この後すぐですね、ペテロという人がもう大変身を遂げるわけです。ペテロは、イエス様をですね、十字架にかかる前の時に、ついてったまではいいんですけど、弱さが出てしまって、否定をしてしまってですね、三度も否定して、しまう。で、いろいろともちろん弱さを持った、人間なんですけども、そういった男でしたが、それが非常に力強くですね、メッセージをするわけです。何も恐れないぐらいの感じでですね、メッセージをします。で、それには印と不思議も伴いました。ペトロとヨハネがですね、生まれながら歩けない人のところ人をですね、立たせたりとかですね、あとはユダヤ人たちのこう反感を買って牢に閉じ込められちゃうんですけども、全然そんなものともしないとかですね、こう鞭打たれても恐れないとかですね、そういった強さと印と不思議を伴っていたわけです。で、さらにですね、そういった中で新しいリーダーも生まれてきました。その中の一人、ステパノ。この人は最初に殉教、その信仰を持つことによって死に至らしめられた人、初めての人なんですけど、この人はもう想像を絶するんですけど、石打ちで殺されたんですが、石打ちの石を投げている人たちのことを取りなしたんです。死ぬ寸前まで。で、さらにこのことによってまた大きな変化が起こります。エルサレムから、その大迫害が起こりましてですね、エルサレムから多くの弟子たちが、散らされていくわけです。ユダヤの地方、サマリアの地方、ずっと散らされていきまして、そういうことが起こります。で、その中で、この間のヤス牧師のメッセージ聞いた方は、本当に感動的だったと思うんですけども、ピリポとカンガンの出会いが起こるわけです。で、さらにですね、パウロと書いちゃいましたけど、サウロですね。まだこの時はサウロ。サウロの改心もその後です。サウロはそれによってイエス様に出会うんですけども、人生が180度本当に変わります。で、その中で忘れてはいけないと思うのがアナニアだと僕は思うんですけども、アナニアもですね、その恐れをですね、勇気を持ってですね、そこを打ち破ってですね、パウロのところに行って、サウロのところに行って、神様の召しを言葉を伝えるわけです。で、彼の目を開けるわけです。まだありますよ。ペテロとコルネリオ。これも大きな変化なんです。ペテロはユダヤ人です。コルネリオはローマの兵隊ですから、違法人です。で、それは普通は付き合わない。そのうちの家にも入らない。けどペテロは神様の導きによって、それはそうではない。今は違法人にも救いが来たんだ。っていうふうに、それを受け取って、そのうちに入るわけです。で、さらにコルネリオに聖霊が下る。大きな変化。まだまだあるんです。ぜひですね、皆さん聖書を紐解いてください。本当に素晴らしいことがたくさんあると思います。 ぜひ自分の目でこう確かめて、ください。で、このことが私たちと関係があるでしょうか。この使徒の働きのブレイクスルーが私たちに関係があるでしょうか。もちろんあるんです。このことがなければ、おそらく私は救いを知らなかったかもしれない。知らなかったと思います。このように、こう、登戸のですね、まあ、ある意味世界から見れば、東の端の端っこの方の小さな国にですね、礼拝が毎週行われるところがあったかどうかわからないです。数々の、まあ、最初のブレイクスルーが、使徒の働きに書いてあります。その後も続いている、未だに続いている、その中で、福音が知らされていったわけです。今も続いています。で、このことは、このような最初のイエス様の言葉の通りだと思います。これは人の働きの一章八節。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。この役目が、まず人たちに与えられて、その後、教会に委ねられて、様々な宣教師たちが、本当に危険を冒しながら、様々な困難を乗り越えながら、この日本にも福音を届けて、で、私たちのもとに来ました。そして未だに続いています。人の働きはブレイクスルーの連続でした。ペテロも、ヨハネも、ステパノも、ピリポも、パウロも、彼らは皆、神様のに与えられた、その役どころを、忠実に行いました。それに従いました。では今、で、そのことは何だったでしょうか？その役どころは何だったでしょうか？そこを考えなきゃいけない。彼らに与えられたものは何だったでしょうか？この御言葉をもう一度見てください。最後のところにあります。私の証人となります。私の証人となります。二ヶ月、三ヶ月ぐらい前ですか？私がちょっと担当したメッセージがキリストの証人ということだったと思うんですけど、覚えているでしょうか？キリストの証人は何かを証しする人です。何を証しするんでしたでしょうか？キリストの死と復活を証しします。キリストの死と復活を証しします。というメッセージだったんですけども、今日はもうちょっと踏み込んでみましょう。じゃあなぜキリストは死んで、復活しなきゃいけなかったでしょうか。それは私たちの罪が許されるためです。じゃあなぜ私たちの罪は、許される必要があったのでしょうか。ちょっとまあ謎々みたいになってましたけど。なんで罪が許される必要があったんでしょうか。こうまあ、シンプルに考えると私たちが罪を犯したからです。私たちが罪人だからです。で、これは神様から見て私たちは罪人だということですけども、その神様から見て私たちが罪人であることが何か問題でしょうか？何か問題ですか？いや、それでもいいじゃんっていうふうに思うことができますか？これ問題は大ありだったわけです。神様から見てですね。これはいろんな説明があると思います。罪の問題。でも今日はその一つを考えます。罪を犯していると、私たちは死に定められているということですね。で、その死っていうのは、今まあ肉体は生きていますけども、霊的な死も含みます。それは神様との断絶のことだと聖書は言っています。創世記の最初に、一番最初に罪を犯したアダムとイブのことがありました。彼らはエデンの園を追放されました。神様との関係がそこで、こう、切れたことが、わかります。で、それでもうそのエデンの園に入れないように、こう、門番が置かれてですね、もう入れないわけです。神様との関係が、今まですごく親しかった関係ですね。アダムといえば最初も裸でも全然気にならなかったんです。だから本当にそういうもう非常に親しい関係、その関係を持つことができなくなっちゃった。それが霊的な死の意味だと思います。だから私たちは死んでいる。それが非常に重大なことだったんです。神様から見て。で、これは、 聖句でですね、いくつかで説明できるんですけども、ローマ人への手紙の3章23節。すべての人は罪を犯した。で、神からの栄誉を受けることができない。まあ、親しい関係の結果、本当に祝福をですね、神様はしたいんですけども、その祝福が関係切れちゃいましたから、もう受けることができないと言ってるんです、聖書は。ですね。で、もう一個言ってます。さっきも言いました。罪から来る報酬は死です。で、これは、霊的な死、今ですけども、これは肉体の死も必ず人間にはやってきて、で、その後、永遠の死まであるというふうに聖書は言ってるわけです。で、これが非常に神様から見て大問題だったんです。このことはとても重要で、このことがなければ、これ、こう思わない神様だったら、どうだったかと思うんですよね。これをとても重大なことだと神様は思ってくれたんです。思ったんです。そういうお方なんです。で、だけど、だから、まあだからかな、この場合は。だから、このようなことが起こったんです。神様は実にその一人子をお与えになった一人子はイエス様です。イエス様をお与えになった。十字架で身代わりになさった。それは世を愛しているため、私たちを愛するためです。罪の状態、神様との断絶した状態を望まなかったんです。私たちを愛するから。で、その代わりにイエス様が死んでくださったよっていうことを信じる者が滅びない永遠の命を持つ。もう一度神様との関係が回復できる。そのような方法を作ってくださったんです。これ聖書がずーっと言って、その新約聖書のその十字架のところまでがですね、そのストーリーがずーっとこう、あったわけです。ずーっとあったわけです。で、そこで完成されて、今はですね、今だから完成されたんです。完了したんです。で、その救いがすでにあるんです。そういう状態です。で、その私たちが、さっきまだ戻ります。役どころがあります。今までのことを聞いてきて、まず一つ目の私たちの役どころ。これは何か。キリストの弟子となる。別な言い方をすると、神様との関係を回復させる。親しい関係を回復する。この方法を、最後のですね、聖句がまだ残ってるんですけども、この方法を今お教えします。とてもすごいことです。これがまあ、だから福音なんです。これ本当に良い知らせなんです。回復する方法があります。信じて受けれることですと言いました。聖書にはっきり書いてあるんです。もしあなたの口でイエスを主、私の主人であると告白し、心でイエス、神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、てかそれだけで、あなたは救われます。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。死から命です。断絶から親しい関係です。関係の回復、キリストの弟子になることができます。このことだけで。で、これが非常に良い知らせでしょっていうことです。福音というのは良い知らせって意味なんで、良い知らせでしょ？ね。何かを、こう、なんかな、例えば何してみようかな、今。例えば、100キロぐらい踏破しないとダメとかこう言われたら困るでしょ？あとだから、すべての、なんだか、七大大陸の最高峰に登らなきゃダメとか言われたら、とてもできないと思うじゃないですか。そうじゃないということです。心に信じて口に告白するだけで、それがあなたのものになります。聖書は言っています。それが良い知らせ。で、このことによってあなたはキリストの弟子となるわけです。で、まあ、ここまでがまず一つなんですけども、これだけじゃないっていうのが今日の続きです。私たちの役どころ一つ目分かりました。キリストの弟子となる。で、もう一個あるってさっき話をしました。これは今度クリスチャンの皆さんには、とても、関係あることになりました。もう一つ。何でしょうか。それは、マタイの福音書の28章19節20節。見てください。これ、それゆえって書いてますけど、まあ、それはその前の言葉から本当はつながっていると、天においても地においてもキリストが権威を持っているって言ってるんですけども、まあ、 今で言うとですね、今ちょっとたまたまちょっとこれはあのつながりを少しこう関係すると、あなたに救いが用意されています、私はそのようなあのことを望んでいます、だからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。赤く書きました、あらゆる国の人々を弟子としなさい、これはキリストの弟子ということです。キリストの弟子を作りなさい。だから私たちの役どころ2つ目、1つ目はキリストの弟子となる、もう1つはキリストの弟子を作るんです。神様はさっき言ったその人間と神様との人間との関係の回復を回復したキリストの弟子によって行おうとされているということです。別な言い方をするとクリスチャンによって、まあもしくはまた教会によってそれを行おうとしている。イエス様がはっきりとそれを宣言これされているわけです。でこのことは、まあ、一つずつがバラバラではなくて一体だと思います。キリストの弟子がキリストの弟子を生み出す、このことが一つのことだと思います。でキリストの弟子がキリストの弟子を生み出して、でキリストの弟子はキリストの弟子を生み出します。だんだんこんがらがってきました。だから私たちはキリストの弟子を生み出す弟子を生み出すわけです。だんだんおかしくなってきました。ねえ、まあ、どこまで言っても終わらないですけど、まあ、そのように繋がってるわけです。キリストの弟子がキリストの弟子を作る。その弟子がキリストの弟子を作る。そういったことが神様のご計画だというふうに、思うわけです。で、使徒の働きはそのことの始まりの記録だと思います。で、今も続いています。だから今の私たちがこの役割を果たすために使徒の働きから学ぶことができるんじゃないかと思うわけです。もちろんですね、当時の状況とそのユダヤの状況と今は違います。だからあの全てのことを逐一全部そのまま行いなさいということではないと思います。そうでなくて私たちは原則を学んでそれを今に適用することができる。そういうふうに思うわけです。だからこれから聖書を開いて御言葉を学びたい。で、ここまでで大体半分なんです。じゃあちょっとですね、これも言ったんですけど、妻にこの感謝してるんですけど、まあ妻からアドバイスがありまして、私、なかなかこう、だんだんこう前のめりになっちゃって、こう押されて息ができなくなるっていうんですね。で、だから、ちょっと少し休憩を入れたらいいってことで水を飲みます。まあ、水を飲むと喋れないのでちょうどいいわけです。まあ、そうでもしないと誰かが窒息しそうな感じです。呼吸困難になっちゃったりするかもしれませんけど、まあ、そんな感じでして。で、ここでですね、まあ、本来であれば、この間ちょっと LT でも言ったんですけど、一つ面白い気の利いた話でもしようと思って、気の利いた話の本は買いました。まだちょっと、お披露目できることに練習してないんで、今日はないんですけど、本は買ったんですね。だからちょっと練習して、いつの日か、お披露目したいと思うんですけど、皆さんちょっと一回リラックスしていただいて、まあ、次の話にこう行きたいと思うわけなんですけども。じゃあ行ってみましょうかね。一回こう、一回なんか伸びぐらいしてきますか、こうなんか。たまにティンボクシーもやりますけど、ぐっと伸びたようになりました。結構伸びました。これで、今だいたい半分ちょっと来ましたから、だいたいあともうちょっとです。はい、じゃあ行きます。次はですね、まあ、いきなりこのアンテオケと出ましたけど、アンテオケっていう町の話からします。アンテオケがどこにあるか問題なんですね。アンテオケ、ちょっとこれ広い地図出しちゃいましたけど、アンテオケどの辺だか大体わかりますかね。右の方ですか、真ん中の方ですか、左の方ですか、みたいな。わかりますか、アンテオケ。ちなみにこれは、使徒の働きの、に出てくるアンテオケなんで、実は、詳しい人は2カ所あるとか言うんですけど、まあ、今回まず言おうと思ってるアンテオケです。右の方にあります。右の方の上か下か真ん中かっていうと、どちらかというと真ん中辺にあるんです。正解はここです。この辺ですね。今で言うとトルコとシリアのなんか境目あたりだと思うんですけど、その辺になります。で、アンテオケ。これが今回まず出てきます。街です。このアンテオケは、実はですね、これ調べて分かったんです。調べてたら、ああと思ったんですけど、この写真はベンハーっていう、有名な映画がありまして、ベンハーの中で、 あの、戦車のレースがあるの覚えてます？すごいやつですね、あれ。あれ、すごい、本当すごいと思うんですけど、あの映像はすごいと思うんですけど、まあ、この戦車レースが行われたのは、アンテオーケが舞台になってるはずです。そのアンテオーケです。で、まあ、大きな町なわけです。だからもうすごい栄えた町ですね。これ、あの、ある王様が、なんつったっけな、ある王様がですね、自分のお父さんの名前にちなんでですね、16個ぐらい町を作ったらしいんですけど、そのうちの一つだったそうで、他にもだからいくつもある、16個あるらしいんですけど、まあ、聖書の中にももう一個出てくるんですね。まあ、そんな町です。で、この町はですね、さっきの、あの、ステパノの殉教して、その後の迫害の時に、こう散らされた、あの、弟子たちが、こう、ある弟子たちがそこに来いって。で、そこで福音を語り出したんですね。で、それがユダヤ人だけじゃなくて、ギリシャ人、外国人にもですね、御言葉が語れるように、語られるようになり、それもちゃんとありましたよね。さっきあの、ピリポもそのようにしました。で、ペテロもそのようにしました。だからそういうふうな、こう、流れの中でですね、そこの町でも外国人に福音が語られて、彼らはそれを受け入れて、で、教会ができてきた。で、どんどん成長しているって話がエルサレムまで伝わってですね、バルナバが派遣されるわけです。で、バルナバが派遣されて、バルナバはですね、昔こんな男がいたなっていうんで、サウロがですね、実は、この辺の、タルソっていうところに、いたんで、それをわざわざ探しに行って、連れてきて、で、彼ら、何人かでですね、牧会を始めたわけです。そしたらもうどんどん成長しちゃいまして、すごい、大きく成長しました。で、エルサレムの中、まあ、教会をですね、経済的にこう、バックアップするぐらいにこう、大きくなっていったわけです。たくさんのリーダーが、生まれました。起こされました。で、イエス様を信じてですね、どんどん広がっていきました。で、さらにですね、ここで、これもまあ、小ネタなんですけど、クリスチャンっていう言葉は、この町で初めて、その弟子がクリスチャン、キリスト者、キリストのにあるもの、というふうに呼ばれるようになったってですね。だから非常にだから、なんか、キーポイントになるような街なわけですけども、その街。で、ここで、一つの大きな変化が、また起ころうとしていたわけです。で、やっとこそですね、今日の13章にやってまいりました。13章の一節から3節です。じゃあ読みます。さて、アンテオキには、そこにある教会に出ました、バルナバ。ニニゲルと呼ばれるシメオン、クレネビとルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロ、これもサウロですね。まあ、この後パウロと呼ばれるようになりますけど、という預言者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさい、と言われた。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。これ何が起こったんでしょうか。まあ、最終的に一言で言ってしまうと、ここで初めて国外に伝道隊を送る。国外伝道がここで始まったわけです。今まではまあここまではこう一つのまあ地域なのその国なわけですね。まあ狭いところです。さっきの地図見るとわかると思うんですけど、まで行きましたねこれ。こうしてこうですね。これですね。ここエルサレムですからね。これエルサレムです。これが司会です。こっちヨルダンが、ガリラ湖なんです。だから、イエス様自身はまあこの辺ぐらい。で、ここから、バッと散らされたわけです。散らされて、ダーッと来て、まだここまでこう、今やってきたんですね。で、ここまだ全然こうなんか、今、まあこの地図で見ても小さなところですけど、まだ小さな範囲だったわけですけども、ここから、大きく広がっていくわけです。そのようなことでした。で、このことから、少し私、この箇所から、少し今私たちが、学べることをこう、考えてみたいんですけども、まずですね、明確な神様からの指示があった。さっきのとこ書いてますよね。礼拝していると聖霊が、もう、格好的になってますからね、バルナバとサウルを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。明確に、神様が指示を送っています。で、それが、この場合は断食を伴った礼拝の中で、神様から聖霊によって与えられました。まあ、実際どのような、こう、ことだったか、まあ、預言者たちがいると言いましたから、言葉をその通り預かったかもしれない。誰かの耳にも本当に音声で聞こえたかもしれない。まあ、何か違う方法かもしれない。でも、わからないですけども、でも、はっきりとそれが与えられた。聖書は言っています。 で、それが礼拝の中で行われました。礼拝とは、もともとは捧げることです。捧げること。で、さらに、ダビデの時代から賛美すること。ありました。で、自分を清めて、祭司たちはそこに行きます。へりくだること。で、モーセはですね、そこを会見の幕屋と呼んで、神様からの言葉をいただくこと、御声を聞くこと。もう一回言います。自分を捧げること、神を賛美すること、主の前にへりくだること、御声を聞くこと。そのようなことの中で、特に断食と書いてますから、本当にへりくだる。断食はへりくだりのこう、表現の一つとしてあると思うんですけど、へりくだって神の前に耳を傾けること。その中で告げられました。で、さらにですね、そしてこう与えられた言葉が、最終的に、これ幾人もリーダーがいたというわけですね。ある一人がダーンといて、その人がバーンと聞いて、バーンというんじゃないんです。リーダーたちたくさんいたって書いてますから、そのリーダーたちが一致して、そのことが神の御心であると、彼らが確信したということです。この御心であるかどうかっていうのが、本当に大切だと思います。本当に御心かどうか。神様のご計画であるかどうか。それが非常に大切です。で、そのために私たちには聖霊が与えられています。人間は間違います。人間は間違いますから、聖霊の力が必要です。別な言い方をすると、聖霊に満たされた人は、神の御心を行います。これを逆に言うと、もし満たされてないなら、間違ってしまう可能性があります。聖霊に満たされていること、私たちに与えられていますから、賜物です。その聖霊に満たされている。それがとても大切です。使徒の働きの最初が聖霊が下るということでした。で、その本当に随所に、ここもそうですけど、聖霊が語った、聖霊が導いた。そのようなことがたくさん出てきます。だから、まあ、ある人は、こう、使徒の働きというよりも、まあ、もちろん裏で、聖霊の働きがあるから、聖霊の働きっていう名前をしてもいいんじゃないかみたいな、いう人もいるくらいなんです。そこに聖霊様の働きがあります。だから私たちは、もともとその聖霊についても知る必要があると思います。御言葉から。御言葉から私たちは聖霊様のことをもともとよく知る必要があると思います。まあ、このことについて話すと3日ぐらいかかるので、今日はやめます。またの機会。で、まあ、そういうことです。で、さらに3節。そこで彼らは断食と祈りをして、2人の上に手を置いてから送り出した。彼らはさらに断食と祈りをします。これにもいくつかの意味があるでしょう。まずは、その2節で与えられたこと、さっきも言いました、御心かどうか、さらに祈り求めたということだと思います。本当に御心でしょうか？あなたの御心を何でしょうか？へりくだった態度です。で、その後は、おそらく、この旅を具体的にどのようにしたらいいか、そのことも求めたと思います。まあ、実際にはこの後キプロスってところに行くんですけども、その詳細をですね、どのようにすべきか。それも求めたと。祈って求めた。さらに断食をしますから、へりくだって、こう求めました。で、最後は、その、実際に選ばれた、まあ、この場合、バルナバとパウロと、さらにま、ヨハネ・マルコ行きますけど、その人たちを、安全をですね、祈って、祝福して、送り出す。祈り。本当に祈り、大切だと思います。で、この祈りが短いものではなかったと思います。断食を伴っていますから。5分ぐらいこう、祈って、あ、つって、なんて、つんなすぐ時間入るじゃない。もっと長い期間だと思います。祈りと断食ですから。断食を伴っています。だから、これは非常に心をこう、注いで、出して、祈り求める深い祈りだったと思います。で、この祈りの中からさらにですね、これは、教会全体が一つになってきました。だから、この最初の伝道旅行は、よくまあパウロの伝道旅行と言われるんですけども、パウロが中心になりました。でも、これはアンテオケ教会のプロジェクトでもあったんです。アンテオケ教会がこのことを、行いました。それもなんでわかるかというと、最後に手を置いて送り出してます。手を置いて、それだから委ねてるわけです。 教会のリーダーたちがですね、出ていく者たちを祝福して出ていって、これは教会のものであるということがそこでわかるわけです。これも祈りの中から出てきたものだと思います。本当に言っています。聖書は絶えず祈りなさいと言っています。アンテオ教会はそれを実践しました。で、最終的にどうなったでしょうか。じゃあ彼らは出かけてきました。これもですね、ぜひ読んでください。素晴らしいことがたくさん起こります。もう素晴らしいです。もちろんですね、いろいろなトラブルや障害もあります。でもそれが全てを聖霊様の助けによって乗り越えます。で、そしていろんなところに教会ができます。で、多くの人が主を受け入れます。そしてリーダーが育ちます。そのようなことが起こりました。で、このことが今の私たちにも続いているわけです。このことが最初の一歩でした。で、さっきも言いましたけど、このことがですね、これはまあ最初にパウロが2回3回ぐるぐる回りまして、最後にローマの方まで行きまして、で、ローマでも主を大胆に述べ伝えまして、まあ、いろいろずっとあーっと走りまして、大きく走りまして、この日本にやってきたわけです。ね。あなたのところに、今、その言葉が届いたわけです。日本はだから例外じゃないです。このことは2000年前のユダヤ地方だけのことじゃないってことです。で、まあ、アメリカのことだけでもないし、ヨーロッパだけのことでもないし、まあ、この日本もその計画の中にあります。ここに来ましたから、その話が。ね。で、この登戸もそうだってことです。川崎もそうです。神奈川もそうです。で、あなたもそうです。あなたも、その、プロジェクトのですね、ずっとさっき戻りますけど、ストーリーのですね、一つだと、その中に、いるということです。また見ましょう。御国のブレイクスルーのために、へりくだって御心を求める。へりくだること本当に大事です。主導権は聖霊様になります。次、祈りから始まる。私たちの活動、神の、私たちであるということ、教会であることは、祈りに特徴づけられると思います。これちょっとですね、まあ、教会の中でいろいろ、まあ、ミーティングとか、まあ、なんだ、ミニストリーの中でこう、打ち合わせするじゃないですか。そうすると、まあ、最初祈って始めましょうつって、最後祈って終わりましょうとか しますよね。これたまに僕会社で会議とかリードするときに、じゃあつって祈りましょうって言っちゃいそうになるときがたまにありまして、今度本当に言っちゃうかもしれないんですけども、まあそれはそれでいいと思うんですけども、まあそのぐらい私たちの活動が祈りによってこう特徴づけられているように思います。で、さっき言ったように祈りが多くのものをこの支えて、導きます。生み出します。次。礼拝の心。礼拝の中で言葉が与えられました。礼拝、まあ、いろいろあると思いますけど、ここでは清められて捧げることを書きました。最初 その礼拝が規定された時、その祭司たちは自分たちを清めなきゃいけなかったんですね。本当にで、そのなんか頭そったり水かかったり血をこう注がれたりしてですね、清めがあります。で、清められていること、新約聖書の中でもイエス様が言っています。もし捧げ物をする時に誰かに恨まれていることを思い出したら、その人と和解してからしなさい。清められていることが必要です。だから、礼拝するのにふさわしいものとして自分を清く保つことが大切です。例えば、許せない心、妬みの心、その心を持ったままでは神を礼拝することができません。だからその場合はまず罪の告白をする必要があります。最後、教会の一致。アンテオ教会は自分たちのものとしてこのプロジェクトを始めました。教会の一致がそこにありました。私たちは一つの体だと聖書は言っています。キリストの体。一つの体。だから私たちがキリストの体であることは一致していることが、それを表します。さあ、神のご計画は今日も進んでいます。今日も御国が広がっています。さっきもう一度言いますと、そのためにあなたには重要な役割があります。一つはキリストの弟子となること。もう一つはキリストの弟子を作ること。キリストの弟子となることはあなたの永遠に関係があります。キリストの弟子を作ることは誰かの永遠に関係がしています。どちらにせよ永遠を左右する話です。私たちの働きは同時に聖霊の働きでもあります。すべての力は神様から来ます。私たちは従う決断とそれをし続ける 忍耐が求められています。私たちには決断と忍耐が求められています。最後に少し励ましの言葉です。第3節もう一度見てください。そこで彼らは断食と祈りをして2人の上に手を置いてから送り出した。この言葉ギリシャ語でアポリオというんですけども、送り出したという意味以外に解き放つという意味があります。神様から与えられた真の任務に従い忍耐を持ってそれに仕えるとき、それは窮屈で不自由なことにはなりません。かえって神様はあなたを解放します。自由が与えられて解き放たれます。送り出されます。最後の聖句です。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。聖書は言っています。私も保証します。私たちが神様の役割に従って行動するとき、真のブレイクスルーがあります。神様は今もあなたを招いています。神様の栄光がありますようにお祈りします。愛する天のお父さん、あなたの御名を賛美します。あなたの御名を賛美します。感謝をします。あなたの御言葉をありがとうございます。本当に素晴らしいあなたの言葉をありがとうございます。あなたが本当に宝物のようなその言葉を私たちに残してくださいました。私たちはそれを開き、それを目にし、それを読み、そこから糧を得ることができます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今あなたからいただきましたメッセージ、私たちにを招いてくださっています。私たちを今招いています。あなたは私たちをキリストの弟子として、私たちを神の国の住人としてください。そのような計画を持ってくださいました。ありがとうございます。そのことのために私たちを招いてくださいました。招いてくださいました。また、キリストの弟子となった者に、さらにキリストの弟子を作る役割を与えてくださいました。そのことのために私たちを招いてくださっています。今皆さんにその招きを置きたいと思います。あなたを招いています。あなたは重要な、神の目から見て尊いものです。あなたなしに神様はとても耐えられないんです。あなたのことを招いています。神様の声を聞いてください。神様の言葉に耳を傾けてください。あなたを招いています。確かにあなたを招いています。キリストの弟子となるように、またキリストの弟子を生み出すように、あなたを招いています。今日この場所ではそのことの告白ができなくても、どうぞ今聖霊様を助けてください。そしてキリストの弟子になるために心に信じて口で告白することができますように、またキリストの弟子を作り生み出すために、その役割に従いし続ける忍耐を持つことができますように、聖霊様を助けてください。あなたが素晴らしい神であることを感謝します。心合わせます。イエス様のお名前によってお祈りします。